皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたし、 FM 那覇お聞きの皆様こんにちは。今年最後の放送となります。今年も聞いてくださりありがとうございました。来年もね、また有益な情報をねお伝えしていければなと思っておりますので、ぜひ聞いてください。この放送が始まったのが2015年12月、やはりこんな寒い時期だったんですけれどもね、早いなあ、もう9年ですね。いろんなことがあったなあ。さて、いつものいきます。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は冬至ですね。先週もお伝えしましたが、1年で最も日が短いのが冬至。今年は12月の21日でした。この日を境にね、どんどんと日も伸びてきますのでね、6月の夏至に向けてね、はい、楽しみですね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は、大鹿角おつるという時期ですね。ヘラジカの角が生え変わる頃ということなんですけれども、枝分かれした大きな角が落ちて、春にまた新しい角が生え始めるそうなんですね。このね、ヘラジカっていうのが大鹿と読ませてるんですけれども、鹿だと思われることが多いのですが、これは日本鹿が、角を落とすのは春だそうですね。だからちょうど冬至の頃に角を落とす動物は、また違う鹿なんですって。大型のね、ミールっていう大型の鹿なんですって。で、これは中国の絶滅危惧種なんですって。で、昔の日本では、シフゾウと呼ばれる伝説の珍獣とされてました。このね、シフゾウってどんな字書くかって言ったら、4つの、風ですね。不思議の風。それに、象の象ですね。人弁に象と書いて象ですね。シフゾウっていうそうなんですね。シフゾウというこの不思議な名前は、鹿のような角を持つが鹿ではなく、牛のような蹄を持つが牛ではなく、馬のような顔を持つが馬ではなく、ロバのような尾を持つがロバではないというところから付けられた名前なんですね。当時は伝説の、神の使いの獣ということでね、神獣ということで認識されてたそうなんですがね、今はシフゾウとして、存在するそうなんですね。ちょっと私は見たことないんですけども、野生のシフゾウは19世紀に絶滅したそうなんですが、ヨーロッパで飼育されていたシフゾウがわずかに生き残り、その後繁殖に成功して各国の動物園に送られたりとか、中国の保護区に放たれたりするなどして、現在は5000頭まで回復しているそうです。日本には多摩動物園、動物公園、そして熊本動物公園で、朝動物公園などにいるそうですね。ちょっとこれ見に行きたいなと思いましたね。詳しい生態は分かっておりませんが、かつては中国の北部から中部の湿地や沼地で暮らしていたらしく、水生植物を好んで食べているために、水中やぬかるみでも歩けるように馬のような大きな蹄になったと考えられています。実際に動物園のシフゾウたちも水浴びするのが大好きなようですね。こう、日本鹿の平均体重って言ったら45キロか100キロだそうなんですけど、シフゾウは150キロか200キロとかなり大型で、見事な角を持っています。なるほどね、ということだそうですね。まあちょっと見てみたいですね。はい、まあそんなこんなでね、今日は鹿のお話から始めましたが、鹿はね、うちの家のドッグランにも毎日来るんですけれども、オスの鹿がね、現れることはあまりなくて、もう道路にね、時々行けたりするんですけれども、帰りの道路でね、すごく立派なこう 角の鹿を見るとね、なんかこう神様の使いのような感じがしますね。鹿は古来ね、日本の仏教でもキリスト教でも神様の使いと言われてたそうなんですけどね、小説のウィリアム・ポールの著作で神の小屋っていうのがあるんですけども、これはちょっと映画も私も見たんですけども、この映画の中でね出てくるんですけれども、神様のお使いというやっぱり意味で鹿が出てきてるんですね。ちょっと驚きました。さて今日はね、また本の話題なんですけれどもね、最近読んだ本の中でこれいいと思った、面白いと思ったのが、まあ、いろいろたくさんあるんですけども、元気を出すという意味でね、借金2000万円を完済した僕にド S の宇宙さんが耳打ちをした奇跡を起こしまくる口癖というね、こんな本なんですよ。小池博さんという方の著作なんですけれどもね、私はこう移動中の車の中でオーディオブックを利用しているんですけれども、まあ、紙の本と併用して読む場合とオーディオブックのみの場合があるんですけど、これはねオーディオブックのみなんですよ。で車の移動の時にねこう元気が出る本と思って、読み始めた本なんですけどね、今日はねこの中にあったちょっと面白いことが書いてあったのでね、それをご紹介しようかなと思っています。もうね元気を出したい時に、そうですね、パム・クラウドさんのねこうして思考は現実になるというのが私の、元気を出すいつも元気ブックだったんですけれどもね、これはね自分が波動下がってるなとか嫌なことばっかり考えてしまうなっていう時に、いやそうじゃないよ、これは必要な経験だから起こってるんだよとか、また今の嫌な気持ちを入れ替えて自分を消化して新しい次のことを考えようねっていう意味でこの本を私は読むんですけれども、まあ、読むというか運転中にね聞くんですけれども、このパム・クラウドさんの本はね9つの簡単な思考実験っていうのが書いてあるんですよ。でそれをやりながらね読むんですよ。で例えばね、黄色い蝶々を72時間以内に見つけるとか、あと赤いフォルスクスワーゲンを見つけてみてとか、そういうふうなことがあるんですけれども、それをちょっとこうやりながらね、移動したりとかするんですね、ゲーム感覚で。で嫌なことが忘れられるという、はい、そんな感じなんですけどね。じゃあ今日はラフ・ホールシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はおすすめ楽曲、そして後半ではねこの元気の出る本のお話でお送りしたいなと思っております。素敵な30分をラフ・ホールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。
皆さんこんにちは。2024年あと3日となりましてですね、今年最後の健康コーナーになりますけども、今日はですね今まで脳疲労、それから脳のトレーニングとかでですね、脳を健康に保つために、皆さんの体全体をですね健康に保つために大切だというお話してきましたけども、今日は今年この締めくくり、また来年に向けてね非常に簡単なですね脳の活性化のお話なんです。これはグランドマスタージャパン代表の池田さんの本からですね、皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、なぜですねその手書きのメモが脳にいいかと言いますとですね、スマホとかパソコンと違いましてね、手書きのメモは自在に線を引いたりね、ポイントのところを書き直したり、独自の工夫が入力作業よりですね非常にやりやすいと言いますかね、で脳もその非常に活性化するのでですね、手書きのメモの方がですねいいというデータもあります。で、まあ、このメモをどうやって活用するかというポイントをですね今日皆さんにお話して、来年に向けてね皆さんこのぜひ手書きのメモで、ね、健康につなげていただきたいと思います。まずメモ術の1点目、これは当たり前なんですけどね、使うノートを選ぶのにやはり小ぶりのものでね自由にこう持ち歩くものがいいと言われています。それから罫線とか、まあ、いろいろな、まあ、線が入ってるの、ノートの方がですね、まあ、勉強には最適と言われてますけども、全く無地のものも新しいアイデアをね広げたい人にはぴったりだということで、自分に合ったまず ノートをまず当然ですが初めに選んでいただいて、それから2点目はですね、まあ、人間はこの情報を覚えて20分後に 42% を忘れて、1時間後にはもう 56% を忘れて、1日だったらもう 74% から 75% を忘れると言われてますんで、書いたメモはですね1時間以内に少し見直した方がいいと言われてます。それから書いた時の感覚を思い出しながら、まあ、適度にいろんなことを足したり、先ほど言いましたが線引いたりしますとですね、さらに脳がですね活性化しますんで、ぜひそういうあのメモのですね活用もしていただいて、それから最後はですね自分独自のメモのメモ帳の使い方ということで、いろんな情報を丸で囲んだりね、あの白線あの引いたりしてですね、活用していただきたいと思うんですね。それから最後にこういうことをが、まあ、ポイントらしいんですけども、ペンは多くても2色までと言われてます。それで使うなら青いペンをメインに1本、これ青はですね精神を落ち着かせるという色で集中力が上がるらしいです。それから時々ワンポイントに赤ペンを使う、青と赤ペンで手書きのメモ帳で皆さん今年を締めくくっていただいて、来年はですね良いお年をお迎えください。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりに拾いの国よりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはシャカタクの How do you sleep at night。 私ね最近ちょっと睡眠障害がひどくて、で時々ねあの睡眠導入剤などねお世話になって時期があったんですけども、最近はねよく寝れるようになったんですよね。だからまあこのあのどうやって寝るのっていうのがねちょっと気になったので、シャカタクのこの曲を今年の締めくくりに選んでみました。でシャカタクのねやっぱピアノが大好きでね、私よくシャカタクもあの車で聴いたりするんですよね。はい、そうしましたらね今日のね話題なんですが、まあ、元気の出る本ということで、小池博さんのね、借金2000万円を完済した僕に、ド S の宇宙さんが耳打ちした季節の奇跡を起こしまくる口癖というね、この本について、まあ、この本だけじゃないんですけどもね、お送りしたいなと思っております。まあ、元気の出る本ということでね、いろいろ探したんですよね。パム・クラウドさんの本もね、あの、私の元気を取り戻すのにはすごく必要な本なんですけれども、あのまあ、なんていうかなこの小さな自分が持っているものに、幸せを見出すというか、まあ、そういうふうなこととかもねあの、まあ、書かれてたんですけども、まあねすごくなんていうかな、もうちょっとね例えば自分のその幸せについてもうちょっとねこうこんなんだったら幸せなのにとか、もうちょっとこうやったら幸せなのにとかって思っちゃったりするじゃないですか。例えば家が大きかったらとか、もうちょっとたくさん食べられたらとか、賢かったらとか思うんですけれども、健康とかね、容姿とか肩書きとか仕事とか境遇とか、まあ、いろいろですね。でその境遇で得られる幸せっ って、まあ、恐怖で不幸せになるってこともあり得るだのだと私は思ってるんですね。だからまあ幸福っていうのはその才能に比例するっていう、っていうふうにちょっと書かれてるのを見たんですけれどもね。まあっていうかまあ才能っていうかそうですね、才能っていうのは何か物事をずっとやり続けられることじゃないかなと思うんですよね。まあピアノも音楽も芸事なんか全部そうなんだと思うんですけれども、まあやめてしまえばねもうそこまでなっちゃうんですけども、ずっとなんていうかな、もうずっと続けていくというか、そういうことじゃないかなって私は思ったりするんですけれども、それとまあ同じで幸福っていう才能を持ってる人はその境遇がなくても幸せだと思うんですね。その中で持ってるものの中で与えられた環境とかその中でね自分の幸せを見つけられることじゃないかなと思うんですね。まあ、それが私の楽曲の花のようにあるがままにの歌詞の中でもね、手の中にある幸せって大きな幸せだよって、もうあなた持ってるんだよっていうふうなことを伝えたくて書いた詩なんですけれども、またその詩に込められてるんですけれどもね、自分がもう手の中に持っているこう温かいものってこう忘れて暮らしてるんですよね、誰もね。それがなくなってから あれすごく良かったやんかって思ったりもしてしまうと、まあ人間ってそんなものかもしれないんですけどもね、人はまあああいう人はこういう境遇だから幸せなんだなって思いがちだと思うんですけどね。まあとか言いながら私はやっぱりちゃんとね屋根のあるところに住んで、で仕事もちゃんとあってね、そういうふうに幸せなんだなっていうふうに自分で思わないといけないなと思っております。今日はね気になったのでね、その本の一節をねちょっと紹介したんですけども、まあそのね本の中に出てきたんですけれどもね、ありがとうをね5万回言ってくださいっていうのが出てきたんですよ。もうやってみましたよ私で。5万回っていうのがね、だいたい1日に5000回ぐらい言えるんですね、言おうと思えば。で最初はねこう元気が出ないんですよ、ありがとうありがとうみたいな感じなんですけど、もぞもぞもぞなんですけど、でも言ってるうちにねだんだんと元気が出てきてね、ありがとうありがとうなんて言いながら車でこう数えてね行くんですけども、まあ多い時ではね1万回弱ぐらい言えたりとかするんですね。すごいでしょ。駅舎の車の中とか仮の中とか、あとそうですねお風呂の中とかね、で歩きながらとかずっと言うんですよ。でそうですね、まあ結構言うときは6000回7000回で、あんまり言えないときは500回のときもあったんですけどもね、まあ、まあまあ頑張って言ってみました。そしたらね11月入った頃かな、5万回にぐらいになったんですよ。そしたらね自分がこう見えてる周りの状況がこう変わってきたりだとか、私の気持ちもこう自分の行く方向が見えてきたりだとか、そしてね11月の3日の大牟田映画祭でジュングルグランプリ取ったんですね。その時もちょうどやっぱり5万回言ったちょうど後ぐらいだって、まあこれねちょっと続けようかなと思いながら、そうですね、まあずっと言ってられないのでね、一人でありがとうありがとうありがとうって言いながら、はい、過ごしておりますが、まあ起こった現実はねもうしょうがないので、それを自分がどう受け止めてそれを学びにしていくかっていうようなことかもしれませんね。皆さん5万回どうでしょうね。そうですね、まあ、2000回ぐらいだったら割と歩いてる時だとかにね言えたりするんですよ。でこの小池博さん、ド S の宇宙さんの本を書いてるね小池博さんの本の中にその5万回言ってみてくださいみたいなことが書いてあったんですよね。ですのでちょっと私は挑戦してみましたけれども、皆さんよかったらぜひ5万回挑戦してみていただけたらどうかなと思っております。はい、まあ、今年もね今日が最後ということでね、あともう本当に数日ですけれどもね、あともうちょっと良いお年をねお迎えいただけたらなと思っております。そして来年もねまたこんな自分が読んだ本ばっかりになっちゃうんですけれども、シェアできたらなって思ってます。まあ、今ねちょっとインド哲学とかに凝ってたりとかして、先日もねパガバットギータの本を買ったんですけどもね、まあ、先週も言ったかな、その、インド哲学の本を読んだりとかするとね、もっとね知りたいなと思って思ったりします。アーユルヴェーダのねそのちょっとなんていうかな理屈っていうか、そういうのをもっと知りたいなとも思ったりもしてるんですけどね来年は、 そうですね、まあいろんなねこう知になることをやっていきたいなって改めて思ってます。本もたくさん読んでね。それとあと5万回皆さんぜひ挑戦してみてください。なんかね、自分が見えてくる世界が変わってくるんですね。だから自分の内面が変わったらそれがこう映ってるのかな、現実に。それもね、タフティーという本に書いてあったんですけども、後からやってくるらしいんですよね。自分が思ってる作り上げたものが、今見えてるものは自分が作り上げたものだっていうふうに言われてるんですけれどもね、まあ、そんなにこう洗脳されたらあかんなと思いつつ、現実はどっちや、あ、夢の中の方が本場なのかもしれないなと思ったりとかしてね、はい、そんなこんなでね、はい、また来年もね、あの良いお年を迎えて、そして、楽しく毎日を過ごしてすばなと思っております。はい、そうしましたら今年最後のそれではライフフォーオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けいたします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。今年もね、あと2日となりましたけれども、来年はね、また歌手の日高さん来てもらおうかなと思ったりもしております。歌手の日高さんと一緒にね、お送りしてもいいかなと思ったりもしてるんですけども、皆さんお付き合いください。そして良いお年をお迎えください。お相手は岡本美沙でした。それでは来週も来年もこの時間に Love for All Things。